三浦久美子のホットルーム。おはようございます。月曜日の朝8時半、いかがお過ごしですか？パーソナリティの三浦久美子です。この番組は私が日々気づいたことをお話ししたり、簡単にできる心の整え方をお伝えする、心がほっとする30分。さて本日のメニューは、前半では人に話すということというお話、また後半のセルフアップワンポイントアドバイスのコーナーでは、フレッシュマン営業マン頑張れシリーズその4、心の回復力を高める方法をご紹介します。三浦久美子のホットルームは、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種、
改めましておはようございます。今日も三浦久美子のホットルームお聞きいただきありがとうございます。さあ8月もね、いよいよ最後の週になってまいりましたね。あなたの方はいかがですか？もうね、ちょっと秋めいてきたという地方の方もいらっしゃいますでしょうしね、まだまだまだまだまだまだっていうところもあると思います。はい、そんな中なんですけれども、そうですね、こちらのね、東京の方はですね、やっぱりね、暑いし、それからね、うちのあの事務所って風がね、あんまり入らないんですよ。そうするとしょうがないから冷房をね、つけなくちゃいけなくて、なんかね、今月ちょっと嫌だなっていう、冷房代がね、ちょっと嫌だなっていう感じはあります。はい、そんな、今日この頃なんですけれども、今日はですね、前半は人に話すということについてちょっとね、おしゃべりをしてみたいなと思ってるんですね。というのが、あのやっぱりね、テレワークに、あの自粛の時になった時に、あの会社とか職場ね、学校行けなくなった時に、やっぱこう人と話すっていうのが結構なくなりましたよね。で、あの時にやっぱりみんなこう、まあ家族はいたり、それが一人暮らしの人とか、あのやっぱりちょっと調子が狂うというか、なんだろう、普段何気なくなんだけど挨拶とか、何気ない雑談とか、やっぱり人と人が会ってると、なんかあの話があって、話がされて、でそんな中で日々を送っていることが当たり前だったら、あの家とか一定の場所に一人でいると、あんま喋んないんですね。で、あの文字とかはね、いっぱい書くわけなんですけど、それでやはり登場したのが、あのね、オンラインのね、飲み会だったりね、オンラインのミーティングだったり、やはりね、人というのに、あの喋るということはものすごい大事なんだなーってすごい思いましたし、それからよくね、言われてますけど、人とつながるっていうのもすごく大事なんだなーってね、今年はすごーく思った。あのあれのおかげでね、なんかつながるってことをやっぱ欲してるんだなーっていうことを改めてね、今年は思ったわけなんですね。あの人と喋るっていうことを、例えばあなたはこう得意ですかね、苦手ですか、まあね、いろいろあると思うんですけれども、私ね、昔あの商社にね、正社員で商社っていうところに勤めてた時に、そこはね、もう本当に毎日残業だったんですね。はい、で残業が終わるのが、まあ終わるというか強制的に終わらされるというかが9時ぐらいで、そこでね、みんな帰んないんですよ。あの商社のね、営業マンってね、 みんな本当にお外が好き。うん。私がいたところは輸出、機械の輸出をやってたんですけれども、そうすると、皆さん海外にこうね、行ったり来たりしているので、日本にいるときは、とにかくね、毎日飲みに行くわけですね。はい。で、私もこうね、独身で元気だったので、お酒も好きだったので、もうね、ほとんど残業が終わって、9時ぐらいになると、こう部長がね、みんなそろそろ終わるかなみたいな感じでこうね来るんですね。そうするとみんな中じゃあみたいな感じでこうね、京橋っていうねちょうど東京の真ん中あたりにあったので新橋とかねはい、みんなでビアホールとかに行ってはい、飲んで歌って踊ってなんてことをねやっていたのがすごい懐かしいんですけれども、よくね、なんかのインタビューね、政治とかいろんなのインタビューで街の声を聞いてみましたっていうと結構出てくるのがあれがね新橋なんです。あれが新橋のちょっと映るなんかデゴイチなのかな、汽車みたいなの機関車が映るところ、あれがちょうど新橋駅のすぐ真ん前なんですけれども、大抵あそこで夜のちょっと酔っ払ったおじさんを捕まえるインタビューはもうほぼ新橋なんですね若者のインタビューはほぼ銀座か渋谷で、奥様のインタビューが銀座、若者のインタビューは渋谷みたいな感じでね、ほとんどの曲はお届けしています。でその新橋でね、私もねずっと飲んでたんですけれども、あそこのね高架下とかね、今ね難しいですもんね、あのおじさんたちどうしてるのかなってすごく思いますっていうのが、あそこでこう飲みながら、私が行ってた時はこう部長とか課長とか仲良かったのでね一緒に行って、でね、平気でね、ちょっとね、外国かぶれをしているような商社マンたちなので、平気で部長とか課長にも文句を言うような、そんなね、とても人間関係がすごいいい部下だったので、よかったんですけれども、大体ね、あそこの新橋の飲み屋といえば、大体愚痴ですよね。なんとかあの課長がさ、とかね、なんだあの部長が、とかって言って、愚痴を、誰かに聞いてもらうと。ね、で、お酒飲んで、愚痴聞いてもらって、それですっきりちょっとね心を軽くしてお家に帰るとね、そんな日常が今ちょっとねなくなっているので、あのおじいさんたちはどこで飲んで、でどこでお話を聞いてもらっているのかな。家じゃね、家のね奥さんに言うわけいかないしね、そうだそうだって言ってもらえないと思うしね、密かにみんな自分の部屋でね、オンラインで、はい、つながってればいいななんて思うんですけれども、よくね、ズーム飲み会、オンライン飲み会がこう今年ねコロナで流行ってきた時に、なかなかねその、中年以降の方が、いやそんなねオンラインでなんてねって言って、なかなかね踏み出さなかった方が多かったそうなんですよ。やっぱね、私もそれは分かるんですね。やっぱこの人肌にちゃんと触れながら、もう毎日のように、いわゆるノミニケーションをやっていた年代にとっては、そのオンラインでこうね、見てるのは見てんだけどっていうのは、なんかね、ちょっと寂しいような、そんな気がするっていうのはすごく分かります。気持ちも分かります。ただね、やっぱ言わないと、やっぱり、ね、話すってものすごいんですよ。はい、私なんかはねそのカウンセラーコーチっていうのをやってるので、人の本当に今もうごちゃごちゃになっちゃった話とかね、もう困っちゃったとか、もう落ち込んだとか、イライラするとか、そういう話を全部お聞きするんだけれども、もちろんそのね聞き上手になるようにこう訓練もしてるんだけれども、やっぱりねお話を聞き終わってお帰りになる時って、あもう本当来てよかったです、本当すっきりしましたって言って、やはり皆さん帰ってくださるってことはね、やっぱりとことん話を聞いてもらえるって人の心をね軽くするなって思います。なのでね、ぜひね、いろんな方こうね話せる方がもしいたらね、ちょっと聞いてくれるなんて言って、ちょっときっかけを作るといいんじゃないかなって思います。でもしかしたらあなたがそうやってきっかけを作ったら、向こうもね、いや本当はさちょっとさちょっと話聞いてほしいことがあるんだけどさ、とかって言って、そこからね、もっと深い付き合いになるかもしれないし、もしね、え、何が?とかって言われたら、あ、なんでもない、なんでもないって言って、やめればいい。ね、そこはちょっと言ってみて、ダメなら引く。 で、え、何何聞くよってなったら話せばいい。そんな感じでね、頃合いを見るっていうのも大事だと思います。そしてね、やっぱりもう私もね、意外に友達そんな多くない方なんで、どうしようかなと思った時に、コロナでね、一人になった時にどうしようかなと思った時に、私ね、自分でいい方法見つけちゃいました。よくね、日記ってほら、やっぱり書くじゃないですか。で、書くっていうのも、これもね、自分の中からこう、頭の中で考えた文章を外に出すってことなんで、話すと、まあ、ちょっとそれより下がる人もいるし、同じくらいの人もいるし、同じように外に出すから結構スッキリするんですね。でね、私ね、こう、字書くのはそんなに好きじゃない方なので、ただね、スマホ打つのとかめっちゃ早いんですよ。で、あ、そうだそうだそうだと思って、Facebook をね、私やってるんだけど、そのね、メッセンジャーに、自分っていうのもね、メッセンジャーであるんですよ。で、自分のメッセンジャーにスマホで打つババババババババってね、ちょっとね、ちょっと本当超ムカついたんだとか言って打ちますね。で、次の日とか、その次の日とかにパソコンで自分のメッセンジャー開いて、それをね、見るとね、そうね、客観的に見れるんですよ。で、それにね、あ、本当だよね、あ、それはちょっときついよね、とかって返事打つの。パチパチパチパチって言って。そうするとね、一人二役なんですが、結構ね、違うもので打ってることもあるからかな。なんかね、話聞いてもらえた。まずはね、出してるところですっきりします。自分の頭の中だと多分ぐるんぐるん回ってるので、ずーっと思っていると思うんですけれども、もう出した時点で結構本当スッキリしてるんですよね、実はね。多分お返事書かなくてもスッキリしてると思いますね。日記とかも同じですよね。あと認知行動療法って言ってね、ちょっと自分のイライラとかそういうのがある人も、本当ね、書くっていうのは一旦外に出すのですっごくいいんですね。だからもしね、なんかそういうの言う人がいないわなんていう人がいたらね、こう文字を書くのが、好きな人だったらば、ちょっとね、ノートかなんかね、用意してノートに書くと、ね、もう誰に見せるわけでもないから、思いっきり書いていいんですよ。汚い言葉使ってもいいしね、ぐちゃぐちゃってやってもいいし、とにかく感情とか思いを外に出す。で、文字を書くのがちょっとっていうね、私みたいな方だとスマホに打つとか、あとね、メモとかもありますよね。パソコンでもね、メモとかノートとかあるじゃないですか。で、ああいうのに出すと、やっぱりね、文章にすると、頭の中でも、こうなんか、ただただ思ってる時ってぐるぐる回ってて、なんとなく感情だらけなんですけれども、文字に打つとなると、ちょっとね、文章化するので、自分でもね、なんとなくちゃんと構成して冷静になってます。うん。冷静だけど怒ってますよ。冷静だけど落ち込んでます。だけど、それをやると、なんかね、ちゃんとまとまったものを外出すので、ふうみたいな。うん。出した。みたいな感じで、ちょっとね、落ち着くことができるんですね。なのでね、ぜひね、人に話すということ、人もいいし、文字にしてもいい。とにかく、文字としてもこう、話してる雰囲気で、ね。なんかこう、箇条書きとかじゃないんです。本当に話しかけてる雰囲気に書く。ね。そうすると、心がちょっと軽くなりますよ。っていうね、お話です。ぜひね、なんかこう、あったら、でもなんかなくてもですね、なんか日々、ちょっとなんか今日はなんとなく気分が乗らないみたいなのも書いてしまうと、そのね、気分が乗らないっていうのをこうね、客観的に見ることができるので、そんな自分になんかね、あ、気分乗らないんだ。うん、くみちゃん、うん、まあ、そんな日もあるよ。ね、その中でファイトみたいな感じでね、自分の文字に対してなんかね、励ましてる自分がいたり、そんなことも起きたりします。自然に。うん。わざととか、無理やりとかじゃなくて、自然にそんなことが起きたりします。ね。ぜひね、やってみていただきたいなと思いますね。そしてね、まあね、本当にカウンセラー、心理カウンセラーとか、コーチって、そういうね、人の話を聞くっていうのを一生懸命練習してる人たちだし、あなたの思いね、その中にある気持ちとか、その奥にあるところまで、しっかりとね、こう聞き取って、あなたはこういうことでね、あ、こういう気持ちなんですねって言って、しっ っかりと聞き取ることが、共感することができる、そんな職業の人たちなので、なので多分ね、外国の国ね、アメリカとか欧米なんかはカウンセラーっていうのがもうね、当たり前にメンターとしてついてたりっていう、もうね、そんな世の中ですけど、まあそれだけ結構仕事もハードなのかなとかも思うけれども、きっと日本だって同じだと思います。ぜひね、気軽にカウンセラーなんかもね、1回ぐらいだったらそんなにね、大変じゃないし、気持ちを、このドロドロの気持ちとか持ってるより絶対いいからね、ぜひ門を叩いてみてくださいというお話でした。それではジングルを挟みまして、後半へと入ってまいります。
夢の種放送局、
心理の学校の学院長三浦久美子がお送りする心の情報番組、三浦久美子のホットルームをお届けをしております、ね、前半ではね、人に話すということをね、結構いいですよってお話をしましたね。外に出すということですね。はい、ぜひやってほしいと思うとともに、今日ですね、フレッシュマン営業マン頑張れシリーズその4になりますね。はい、今日は心の回復力を高める方法っていうのをお伝えしたいと思いますね。まあやっぱりね、どんなことをしていてもね、お仕事だけじゃないですよね。もしかしたら、習い事をしたりね、部活とかね、習い事とかいろんなことでこうね、うまくいかないとかね、なんか失敗しちゃったとか、そんなのでも心結構落ち込むことってあったりしますよね。それから恋愛なんかもそうじゃないですかね。なんかね、こう、ま、告白するもね、振られたもそうだけれども、なんか好きだな、ちょっとこの人気に入るなと思ったら、なんか結婚してたとかね、いろんなこうがっくりとかね、落ち込むとか、いろんなことで心がこうね、ざわざわイライラ落ち込みすることって誰でもあることだと思いますね。なのでそういう時にこうね、なんかどういうふうにしたらすぐね、回復することができるか、それをちょっとでも持っていたら多分助けになるんじゃないかな、なんて思ってね、それで今日はね、こんなお話をしようと思っています。でね、今月ね、4回にわたって頑張れシリーズ、こんなのこう私もね、ラジオやってて初めてなんですけれども、でね、なんでね、このね、フレッシュマン頑張れシリーズをやろうなーって思ったかっていうと、最初にね、その、本当に、たまたま、はい、営業マンのフレッシュマンが、先輩と一緒にね、こうね、名刺交換させてくださいって、来たフレッシュマンがあまりにもフレッシュで、なんかね、可愛くなっちゃって、で、営業マンのね、なんか、心の心理、なんか元気になる話してくださいっていう、その先輩のね、方がおっしゃったのを、こう、受けて始めたわけなんですけれども、その前にね、やっぱりそれを聞いた時に、すごくね、私、思い出したんですね。先ほどもね、ちょっと私、商社に、いたことがあるって言ったんですけれども、まだね、私の時って、女性が総合職っていうね、一般職に就くっていうのがまだなくって、もう女性はね、事務職しかなかったんですね。入ってから、そういう総合職とかっていうのも女性がつけるようになって、で、まあ、商社で、しかもね、うちなんかこう、ちょうど機械をね、輸出する、そんな部だったんです。私のいた課は、イラクとか中近東ですね。イラク、イランとかね。あと、中国、韓国。ね。そんなの扱ったりしてたり。で、その後ちょっと編成会になってヨーロッパをね、扱ったりっていうことをやってたんですけれども。で、その、まあ、総合職ではなく入ったので、私がこう飛び回るってことはなかったんだけれども、私もね、ちょっとだけ、なんかね、くみちゃん、だんだんね、こう慣れてきて、あ、じゃあ部品をね、部品の輸出は、じゃあくみちゃんやってよ、なんて言われてね、嬉しかったんですよ。すんごい嬉しくて。でね、まあ、拙い英語だけど、ね、あの頃はテレックスっていうね、はい、やつだったんで、モールス信号じゃないですよ。トツーとツーではないんですけれども、はい、ちゃんとね、英文を打って、で、イギリスとか、ヨーロッパのね、国とこうね、部品の、はい、売買をしていました。 で、その時に、まあね、任されてちょっと若いし、ね、有頂天になって、でね、同じ会社なのにね、じゃあちょっと今度ちょっと高くしてみようなんて言ってね、で、こうね、ちょっと高い値段でつけると、もう向こうはそんなすぐ分かるじゃないですか。ね、前となんか、1.8 倍、これ何なんですかとかって言って、うちの担当のね、男の人にちょっとクレームが来ると。ね、そうすると担当とクレームの人からね、何やってんのって言って怒られるみたいなこととかね、やっぱりこうちょっとでもお客様に関わることをするとやっぱね、結構怒られて、で自分が悪いんだけどね、いきなりちょっとね上げちゃったりなんかして、自分が悪いんだけどちょっとやっぱへこんだりね、それがちょっと言い方とかって思うこともあったり、なのでなんかそういうね、営業マンとか営業の、ちょっと心の落ちるのなんか知ってるので、ちょっとねそれを思い出したんですよね。で、よしこれはなんか力になりたいなとか思った、三浦さんなわけですよ。というわけで今日はね、そういうねちょっとね落ち込んだ時のね、回復する方法っていうのをお伝えしたいと思います。でね、まず、ちょっと 大前提のところなんですけれども、学生の時とそれから社会人になった時の一番の違いって何か分かりますか？そこで結構社会人のフレッシュマンって結構そこでね、つまずくっていうよりも、なんでこうなのってなる方が多くって、で、よく言うんですけれども、大学でね、優秀な学生ほど実は社会人でうまくいかなくて悩む人多いんです。で、これどうしたかっていうとね、大学、まあ小中高大ってそこまでって成績を取ってればね、君は優秀だねって言われるんですよ。だから自分で全部できるの、うん、だから挫折しにくいとも言えますよね。まあ部活とかね、そういうのでこう、まあ体育会系とか、この競技とか、競技なんかをやってると勝ち負けがあって、で、そこで挫折とかあったりするんですけど、あんまりこう競技がない、習い事とか趣味とかやっていて、そして学生時代にこう優秀な成績、頑張り屋さんですよ。だから頑張り屋さんでいい成績を取ってると、もうね、挫折するってことがないんですよ。しかもね、みんなにすごいねとか優秀だねって言われる。なんですけど、会社に入って社会人になると、そうはいかないんですよね。全部がそのテキストがあるわけではないし、もう本当にね、求められるのは臨機応変だったり、それでもうまくいかなくって、やっぱ失敗というかうまくいかない、なんせ相手がいたりしますからね。それからやったことのないことだったり、そういうのとにかくやってみろなんて言われてね、やったりするから、実はね、初めて挫折というのを味わうっていう人が学生時代に優秀な人にいらっしゃるんです。で、そういう方がいきなりね、ちょっと鬱になってしまったり、それからちょっとね、会社行きたくないになってしまったりっていうのが実際ね、あるんですよ。で、まあね、私のところにもそういう場合に、こうね、そのお母様とかがね、相談にいらっしゃることもあるんですけれども、もう本人ね、もうなんかズタボロになってもう寝てますなんて感じで、お母さんとかが来られる方があるんですけれども、そういう時にね、まずお伝えするのは、あ、ね、本当に優秀だったんですけど、あ、そのね、優秀ってやつがね、社会に出ると通用しなくて挫折するって、これね、よくあるお話なんですよって言うと、お母様もって言ってびっくりされるのね。うん、それでね、まあね、まあそういうこうからくりというか、そういうのをまずはね、本人にも伝えてくださいって。でもね、みんなね、新入社員っていうのはそうやってね、ズタボロになるところから始まるってことをね、伝えてあげてくださいなんてことをまずはね、お伝えしたりします。なのでね、これね、もし聞いてくださってるね、フレッシュマンの皆さんとかいらっしゃったら、もうね、点数でこうね、なってたあの大学とはもう本当にね、なんか根本から違うね、どっちかっていうと、もう、前回に言ったけれども、うまくいったらもうね、大成功なのね。で、うまくいかなくてもそれは成長ですからね。ワンクールやれば大体分かってくる、来年は絶対違うからね、今年は経験だ、あ、なるほどね、そうやったらそうなるのねっていう、また経験値ができたぐらいに 思ってたらいいというか思いましょうってすごく思います、ね、そうしてると必ず、はい、うまくいくようになりますからね。それから、ドンマイとかもね、だんだんうまくなってきます。で、じゃあそれだけだとね、まだちょっと足りないっていう人もいるかもしれないなと思うので、今日ですね、もうちょっと具体的な、はい、切り替える方法っていうのをね、お伝えしたいなと思いますね。やっぱ心を自分で切り替えるしかないですからね。はい、心の、まあ、回復力、切り替え力ですね。はい、切り替えれば回復しますから。はい、よろしいですか？はい、単純です。5つしかないです。ね、5つの段階です。はい、1番目。まずはですね、これを聞いているあなた、今の段階で、はい、ミスが起こったりしてうまくいかないときにずっとくよくよしている人間になりたいか、それとも切り替えられる人間に、ね、なりたいか、あなたはどっちを選びますか？ね、ずっとくよくよしている人間ってどうですか？ちょっとね、ちょっとあれですよね、ね、私切り替えられる人ですけどって言いたくないですか？よし、ね、切り替えられる人間になりたい、まずそう思いますよ、はい、次です。2番目、ね、落ち込む時間を決めましょう。タイマーをかけます。タイマーをね、そうですね、10分ぐらいでいいです。もうね、この10分タイマーをかけます。そしたら徹底的に落ち込んでください。徹底的にイライラしてください。徹底的に愚痴を言ってください。何よあれもうとかですね、恨みつらみをね、徹底的に思っても口に出してもいいですよ。はい。そして、ピピピってなりました。次、3番目。タイマー5分です。反省する時間を作りましょう。ね。自分にミスがあったかな？なんか防ぐ手はあったかな？どこがいけなかったかな？ 5 分間でいいですよ。5分間。反省する時間を作りましょう。ね。ピピピ、ピピピ、よし、なった。4番目。ね。今から5分後に、完全に気持ちを切り替えると決めましょう。そしてまたタイマーを5分でかけますね。切り替えるときにあなたは何をしますか？それもね、事前にいろいろ用意しておくといいですよ。ね。なんか音楽を聴くとか、ね。アロマアタックとか、どっかで走り回るとか、ね。どっかで大声を出すとか、いろいろ方法を決めて、5分で切り替えるって決めるんです。決めることが大事です。さあ、5番目。ね。ここ、20分経ちました。ね、20分で切り替えた自分、かっこいいって自分を自分で褒めましょう。はい、もう切り替わってます。心回復してます。こんな感じね、自分で切り替える方法を決めるとすごくいいですよ。それではここでジングル弾みまして、お知らせのコーナーへと入っていきます。
夢の種放送局、
お知らせのコーナーです。こんなこと、あんなこと、心理のこと、何でも学びたい方、ぜひ日本メンタルコーチング学院のコーチング NLP ゼネラリスト講座にいらしてください。それではジングルを挟みまして、エンディングへと入っていきます。
夢の種、
はい、今回の放送いかがでしたでしょうかね。フレッシュマン、営業マン、ぜひ暑いけれども頑張ってお仕事してください。そしてね、いろんな仕事に活かせると思います。ぜひ活かして皆さん頑張ってください。番組へのご意見、ご感想、こんなこと喋ってくださいなどお待ちしております。日本メンタルコーチング学院と検索していただきまして、三浦久美子のラジオというところに、番組へのお便りはこちらというところ、そして私の過去の一人喋りの放送が全部載っています。ぜひね、ここを聞いて、あのやり方どうだったっけ、今日のもね、5つの工程ぜひもう一度聞いて、ぜひやってみてくださいね。三浦久美子のホットルーム、お相手は三浦久美子でした。さあ、新しい一週間が始まりました。あなたにとって今週が素晴らしい毎日になりますように。それではまた来週月曜日の朝8時半にお会いしましょう。いってらっしゃい。
今こそ